それも正しい話ではあります。光がないところでは闇がすべてを支配しています。しかし光の不在が闇であるわけではありません。光がない場所はいつも陰湿でもあります。陰湿だということは光の不在による湿った状態を意味します。ですから光と闇が周期的に入れ替わらず、闇が固定化しているところでは闇は、つまり陰湿と同意語でもあります。陰湿が恐ろしいのは、陰湿な場所はあらゆるウイルスの生息地であるからです。それで陰湿な場所では結局何であれすべて腐ってしまいます。人の心もこれと同じです。人の心に生命と真理の光が照らされなければ、陰湿な闇が支配する人の心はあらゆる罪と欲望のウイルスですぐに腐って朽ち果ててしまいます。一瞬でも自己破滅を経験した聖書の中の人物のうち、その心が陰湿な闇の支配を受けなかった人物は一人もいませんでした。聖書はまともだった人々が年取って目が悪くなったり、または日が暮れた後にあえなく自滅した例を何度も紹介しています。それは単に高齢による視力の退化や昼と相反する概念の夜を意味するわけではありません。それはそれぞれの人物の霊眼が、霊の目が暗くなり、陰湿な闇が彼らの心を支配し始めたという聖書的な表現です。イサクは信仰の先祖であるアブラハムの息子でした。アブラハムが信仰の先祖であることは、彼の息子イサクが信仰の息子だったからです。もしイサクが信仰とかけ離れている人だったら、彼の父アブラハムが信仰の先祖と呼ばれることはありえなかったでしょう。イサクの年が60の時、妻リブガが双子の息子を妊娠しました。神様は妊娠したリブガ夫婦に兄が弟に仕えるようになることを予告しました。双子の中で先に生まれる兄エサウではなくて、弟として生まれるヤコブを通じてあなたの民を起こすという御言葉でした。ご自身の正当性を弟として生まれるヤコブに付与したのです。年月が流れながらイサクは長男エサウを偏愛しました。理由は、家の中だけで動く次男ヤコブとは違って、長男エサウは立派な狩人だったので、肉の好きな父イサクの食卓に肉が途切れないようにしてくれたからです。ある日イサクが長男エサウに狩りに出かけて、自分が好きな肉の料理を作ってくるようにしました。その肉料理を食べて、長男エサウに神様の正当性を付与する祝福の祈りをしてあげるためでした。しかし妻リブガは、兄が弟に仕えるようになるという神様の御言葉と食い違った行動をする夫を食い止めるために、次男ヤコブを長男エサウのように見せかけ、父を騙し、父の祝福の祈りを奪いました。これによって長男エサウと次男ヤコブは敵になり、ヤコブは自分を殺そうとする兄の刃を避けて、なんと20年の間家族と別れたまま、母の実家がある親戚の家で生きなければなりませんでした。一瞬神様の御言葉を軽く考えた父イサクのために、平穏だった彼の家庭が一瞬にして波風に 去らせてしまいました。信仰の息子だったイサクがどうしてとんでもないこのようなミスを犯したか、その理由を聖書は次のように明らかにしてくれています。創世記27章1節前半です。イサクは年を取り、目がかすんで見えなくなってきた。イサクが年を取ってからつい神様に対する霊の目が暗くなってしまいました。その結果、陰湿な闇が支配する彼の心が食い意地のウイルスで腐ってしまいました。愚かにも自分が好きな肉で体の空腹を満たそうとする食い意地と神様の御言葉をすり替えてしまったのです。それと同時に平穏だった彼の家庭には波風が立ってしまいました。エリ祭司長の二人息子のホプニとビノハスは父の権勢を信じて傍若無人に行動しました。神様に捧げられた供え物を途中で横取りしたり、臨済の幕屋で奉仕する女性たちを犯すなど、神聖でなければならない祭事をめちゃくちゃにしてしまいました。しかしエリ祭司長は二人の息子を制止するどころか、彼らを一層重用しました。その結果、イスラエルはペリシテ人との戦闘で大敗し、神様の聖筆まで奪われてしまいました。その渦中にエリの家は破滅してしまいました。その破滅の原因は次のようです。サムエル上4章15節です。エリは98歳で目は動かず何も見ることができなかった。神様に対する霊の目を喪失してしまったエリ祭司長の心も、陰湿な闇の支配の中で欲のウイルスで朽ち果ててしまいました。神聖なる祭司長の照明を、自分の家紋の不器栄華を図ろうとする過度な欲望と交換してしまったのでした。しかし彼に戻ってきたのは一家の家紋の不器栄華ではなく、悲惨な破滅でした。ヨハネによる福音書13章30節によると、裏切り者イスカリオテのユダがイエス様を売り渡すために大祭司長たちを訪ねた時も夜でした。イスカリオテのユダの心も陰湿な闇に包まれて、物欲のウイルスで腐って朽ち果ててしまいました。彼はイエス様を銀30両と交換し、その結果として首を吊って自分の人生を自ら終えねばなりませんでした。真実の信仰の場所から一瞬にして悪質な犯罪の奈落の底に落ちた代表的な人物はダビデでした。彼は神家ウリアの妻バッセバを王宮に引き入れ貫通を犯しました。この不倫の結果としてバッセバが妊娠すると、お腹の中の子供が自分の子供でないようにアリバイを巧みましたが、失敗すると忠臣に指示して彼女の夫ウリアを殺してしまいました。ほとんどの人々はダビデの犯罪行為がこれだけだと考えます。しかしそれは事実ではありません。ダビデは王宮のベランダをぶらついて散歩していて、沐浴するバトシェバを目にしました。一度ちらりと見て過ぎていったのではなく、その光景を見るや否やダビデはすぐにバトシェバに対して欲望を抱きました。隣人の家を欲してはならないという十回を犯したのです。その戒めの内容はこうです。出エジプト記20章17節です。 隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。欲してはならない具体的な対象の中で一番目が隣人の妻です。神様がそれほどまでに厳禁した欲望の対象でしたが、ダビデはその戒めを軽く踏みにじってしまいました。ダビデはバトシェバが神家のウリアの妻であることを知っていたのに、部下に指示して彼女を自分の寝室に連れてくるようにさせました。自己の権力で他人の妻を夫に内密にして盗んできたのでした。盗んではならないという第八の戒めの違反でした。そしてダビデはその夜バトシェバとの貫通で姦淫してはならないという第七の戒めを犯しました。その一回の不倫でバトシェバが妊娠することになるや、ダビデはその子がバトシェバの夫の子であるかのように偽りのアリバイ工作をし、偽証してはならないという第九の戒めを冒涜しました。そして偽りの証拠の工作が無に帰すことでウリアを間接的に殺害し、殺してはならないという第六の戒めを踏みにじりました。ダビデは信仰の女性であるルツの曾孫であり、祖父オベドと父親のエッサイを通じて信仰の祖先であるアブラハムの信仰を継承した信仰の子孫でした。しかし盗みと姦淫、殺人まで犯しながら両親と祖先の名誉に泥を塗ったダビデは、父母を敬えという第五の戒めも度外視してしまいました。父母を示すヘブライ語アブとエムは祖先を意味することもあります。ダビデはこのように神様の戒めを見境なく踏みにじりながら、安息日には聖女で神々しく祭事を捧げました。安息日を神々しく守るのは、外的形式を神々しく追い求めることではなく、聖なる神様の前で自分の心を清別することです。ダビデの心は醜悪な欲望でいっぱいでありながらも、彼は神々しく偽装した見かけだけで安息日を守りました。結局彼は安息日を清別せよという神様の第四の戒めも踏みにじってしまったのです。ユダヤ人は一日何回も主なる神様の皆を呼びました。凶悪な犯罪者のダビデも口では機会があるたびに神々しい主なる神様の皆を呼びました。神主の名をみだりに唱えてはならないという第三の戒めもダビデによって蔑視されてしまったのです。神様を信じる人に神様より以上に大切にするものがあるとしたら、その人は実際には神様を信じているのではありません。ダビデは安息日になると聖書で神々しく神様に祭事も捧げ、一日に何回も主なる神様の皆を呼びましたが、自分の欲望のため神様の戒めを履き古した靴のように投げ捨ててしまいました。当時のダビデには自分の欲望が神聖にして不可侵の偶像でした。彼は自分の欲望という偶像を守り抜くことで、いかなる像をも作ってはならないという第二の戒めも、さらには私を置いて他に神があってはならないという第一の戒めも軽んじてしまいました。沐浴するバトシェバに 欲望を抱いたダビデは、このように結果的に10回のすべての戒めを踏みにじってしまいました。大切なのはダビデのその呆れてしまう犯罪の行為がいつどうやって始まったのかということです。サムエル記下の11章2節です。ある日の夕暮れにダビデは午睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。その時は夕暮れでした。夜の意味もあるヘブライ語エレブは、夕闇が濃くなり始めた後の暗闇の時刻を指します。つまり陰湿な暗闇がダビデの心を覆い始めたのです。その瞬間ダビデの目に沐浴する女性が見えました。ダビデの王宮と一般人の家の庭がつながっているはずがありません。暗がりの中、はるかに遠くで沐浴する女性の姿がよく見えるはずもなく、暗がりの中でその女性の容姿を見分けることもできるはずはありませんでした。もしそれができるくらい周りがしらじらと開けていたとすれば、バトシェバが気がおかしくない限り、その時間に自分の家の井戸端で沐浴するはずもなかったでしょう。しかし暗がりの中でろくに見えないその女性が、ダビデの目にはひどく美しく見えました。すでに陰湿な暗がりに支配され始めたダビデの心が欲望のウイルスで腐乱していたのです。その心ではその夜その暗がりの中にどんな女性がいたとしても、ダビデは自分の権力でその女性を必ず犯してしまったことでしょう。それと同時にダビデが 10回のすべての戒めを続けて全部踏みにじったことも、やはり陰湿な暗がりの支配の中で欲望のウイルスで腐乱した彼の心が招いた当然の肉的な結果でした。しかしダビデは自分の心が陰湿な暗がりのウイルスでそのように腐乱しているという事実に全く気づきませんでした。暗がりは暗がりを当然なものとして受け入れるだけであり、暗がりは暗がりを暗がりとしてしか認識できません。神様は陰湿な暗がりの奴隷に転落した哀れなダビデをそのまま捨て置きはなされませんでした。預言者ナダンをダビデに送り、ご自身の御言葉で彼の間違いを悟らせました。ご自身の御言葉の光でダビデの心の隅々を照らしてくださったのです。その御言葉の光の中でダビデは自分の心が陰湿な暗がりのウイルスで朽ち果てていることを、腐乱していることを初めて悟りました。ダビデは神様の前で自分の罪悪を深く悔い改めてこのように求めました。詩篇51編12節から13節です。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。純粋な心も正直な霊も、聖なる御霊である神様の照明のもとにいるときだけ可能であることを ダビデははっきりと悟ったんです。それ以降ダビデは同じ犯罪を再び繰り返しませんでした。自分の心が陰湿な暗がりのウイルスに感染して二度とは腐らないように、いつも日々神様の御言葉の光の中にとどまったおかげでした。そしてダビデはついに神様の恩恵の中で族譜上にイエス様の永遠の祖先になり、イスラエルの沈まぬ星になりました。私たちは今日で9週目、アグリッパ王の要請でフェストス総督が開催した聴聞会場でパウロが伝えた自己弁証を詳しく見てきています。パウロにとって自己弁証はイエス様を証言することでした。イエス様がダマスカスの途上のパウロをピンセットでつまみ出したように呼び出されました。パウロだけ何不自由なく豊かに暮らせとおっしゃったのではありませんでした。前回確認しましたようにイエス様がパウロをご自身のペピレテスとマルティスとみなして、この世の人々にご自身に対して目を開くようにするためでした。イエス様がパウロにこの御言葉のより具体的な意味を次のように説明してくださいました。本文18節です。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。イエス様がこの世の人々にご自身に目を開けるようにしてくださるのは、暗闇から光に厳しさを変えさせることでした。ご自身の光で人間の心を支配する陰湿な暗闇を追いやってくださるためでした。言い換えますと、陰湿な暗闇のウイルスに腐り崩れる人間の心をご自身の光で再び腐らない純粋で清らかな心で新しく生まれ変わらせてくださるためでした。パウロがイエス様を否定し教会を踏みにじることを転職と思っていたのは、陰湿な暗闇のウイルスに彼の心が腐乱していたからです。イエス様がそのパウロをご自身の光で呼び出されました。ご自身の光でパウロの心の隅々を照らされ、陰湿な暗闇のウイルスを駆除なされ、再び腐らない純粋で清らかな心で新しくよみがえらせてくださったのでした。パウロはその光の意味を誰よりも正確に理解していました。イエス様のご証明を受けてみると、自分がこれまであれほど否定してきたイエス様が自分の罪の代価を代わりに払われるために十字架の生贄としてお亡くなりになってから3日後に再び生き返られたメシアでした。イエス様が3日後に再び生き返られたということは、全てを腐乱させる死の権勢を完全に粉砕なさったという意味です。イエス様自身、ご自身は決して腐らず、これからも決して腐らないという意味でした。イエス様がこのようにどんな場合にも腐らないお方であられるので、イエス様の御言葉もイエス様の生命もイエス様の光も決して腐ることはありませんでした。その永遠に腐らないイエス様の光が自分の心の中に望んでいら いる限り、パウロの心はもう再び陰湿な暗闇のウイルスで腐ることはありえませんでした。3日後に再びよみがえられたイエス様の光は、陰湿な死の暗闇を完全無欠に粉砕なされた永遠の生命と真理の光だからでした。この事実をはっきりと悟ったパウロは、この世の人々にイエス様に目を開かせてあげるイエス様のヒペレテスとマルティスとして生きるために、地中海世界を巡り歩く伝道旅行に出かけました。そしてパウロは2000年前ピシディア、アンティオキアの人々に、いえ2000年の時間と空間を超越して21世紀を生きている私たち皆にこのように証ししています。使徒言行録13章36節から39節です。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。ダビデを含めノアもアブラハムもモーセもペテロも、彼らの肉体は死と共にすべて朽ち果てて痕跡もなく消え去りました。それで彼らの言葉も行動もすべて過去の遺産にすぎませんけれども、十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス様は3日後に再び生き返られました。パウロはイエス様のそのよみがえりを朽ち果てることがなかったとして正確に表現しました。3日後に再び生き返られたイエス様は腐ることのないお方なので、この方の御言葉はいつでも現在進行形の能力として生きています。3日後に再び生き返られたイエス様が朽ち果てることのないお方だったので、この方の光は陰湿な暗闇のウイルスで腐乱した人間の心を再び朽ち果てないように贖罪を通じて新しくよみがえらせてくださることができます。3日後に再び生き返られたイエス様が朽ち果てることのないお方なので、人間の罪の代価を代わりに払ってくださるイエス様の十字架の恩知は不義の人間を完全に正しく立ててくださることができます。3日後に再び生き返られたイエス様が朽ち果てることのないお方なので、この方の中では誰も死んでも必ず3日後に再びよみがえられます。このイエス様がおっしゃいました。ヨハネによる福音書12章46節です。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。3日後に再び生き返られ決して腐ることのないイエス様が、今この時間私たちに光として臨んでいらっしゃいます。私たち皆イエス様の光を、光であるイエス様を私たちの心の中に立てまつりましょう。御言葉と祈りを通していつでもその光の中で生きていきましょう。その光に力を得てのみ私たちの心は陰湿な暗闇の支配から逃れ出ることができます。その光の中でだけ私たちの心も考えも意思も計画も永遠に朽ち果てません。その光の中では死んでも3日後に再び生き、死んでも必ず3日後により新しい存在として本当に再び生き返るからです。 お祈りいたしましょう。今まで私も自分の心をどうすることもできなかったわけは、これまで私の心が私の考えとは全く違って激動を受けるわけを今悟らせてくださり感謝いたします。この時間の御言葉をの鏡を通して私の心の実像を照らしてくださったことにも感謝いたします。私の心は陰湿な暗闇の奴隷でした。陰湿な暗闇の支配の中で私の心は時には物欲のウイルスに、時には情欲のウイルスに、時には食い意地のウイルスに、時にはあらゆる憎悪罪悪のウイルスに形もとどめず腐乱してしまいました。この世がこれほどまでにも暗いのは太陽が昇らないからではなく、私の心がこのように陰湿な暗闇の支配の中にあったからです。それにもかかわらず私たちのような罪人をお捨てにならず、イエス様がこの時間光として私たちを探してください、尋ねてくださり感謝します。すべてを腐らせ崩す死を完全に粉砕なされ、三日後に再びよみがえられたイエス様は決して腐ることのないお方なので、イエス様の御言葉も生命も光もいつでも現在進行形で永遠であらせられることを確認させてくださり感謝いたします。私たち皆が光であるイエス様を、イエス様の光を私たちの心の中に立てまつめます。私たちの心が再び腐らない清純な新しい心によみがえらせてください。イエス様の光の中で私たちの考えも意思も計画も腐らないようにさせたまえ、そうして私たち皆がこの世の陰湿な暗闇を押しのける光の子供として生きていかせてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。